嵐の前の静けさでおじゃるな。
まあ台風が接近しているというね。
台風ですよ。
もっぱらの情報ですけど、全く台風感がないです
ね。あの台風の名前にサンサンってつけるのはどうかと思うんですけど、どう思いますか。
台風の名前ってでも女子の名前でしょ、基本は。女の子の名前でしょ。
そうですか。
カトリーヌとか。
サンサンっていう名前なんですか。中国なの。
中国なんだ。
おー、サンサンさん。だからサンサンさん、フェイフェイとか、
はい、
カンカンとかランランみたいな、
リンリンランラン的な、
リンリンランラン的なことですかね、
うん。
最近は中国の名前を付け始めたんですか。
多分
アメ、先まで作
ってある。あ、ずーっと作って、いろんな名前が作ってあって、それが
順番に当てはめ表示される。
しかしサンさんはどうかと思うけど、
サンさん、まあ作った時にはあんまり考えずに
作ってるわけでしょ。考えてなかったんですかね。
はい。
まあでも直撃するらしいですよ。
どうもね、火曜日ぐらいっていう話ですね、うんうん、
今日は日曜日ですけども、
はい、
まあこれからどんどん荒れてくるということで、
はい、
なんか知らんけど突発的に大雨が降ったらしくて、今朝阪急が止まっていたという。
うん、なんかね、警報になったんですね、朝のやつはね。う
ん、なんかね、なん
か僕らも寝てましたけども、ザーザー降りで一瞬目が覚めましたからね。
はい、JR は結構早く止まるイメージなんですけど、
はいはい、
阪急ってなかなか止まらないイメージがあって。
ああ、そうかも、
うん。
近鉄もすぐ止まるイメージが。
そうですね。
はい、
阪急は本当に止まんないっていう。うん、JR は最近計画運休とかあるからすぐ止まるんですけどね。
はいはいはい。
だから多分、うん、このまま行くと火曜日ぐらいはもう出かけられないし、はい、出かけたら帰ってこれないはずなんです。
そうですね。僕も仕事が、ついに明日からまた仕事が、はい、仕事はいろいろやってるんですけど。
いろいろやってるんです
か。メインの仕事が明日から再開なんで、
はいはいはいはい、
やだなと思ってたんで。
やだですね。
きっと私の呪いが通じて、台風が。ガツンとかましてくれるんじゃないかな。
まあ、僕らの子供の頃もこう学級閉鎖的なものが台風が来るので、
はいはいはい、で2回ぐらいね。大阪はでもそんなに台風来ない土地じゃないですか。
僕京都ですけどね、
うん、
僕の記憶では1回だけ、
うん、
台風で休みですっていうのが、まあ、電話連絡で今日は休みです休みです、
はいはいはい、
昔のね、今時ないプライバシーのなかった頃、
はい、
全ての人の電話番号が書いてある表を全員に渡すという。
卒業アルバムに住所まで書いてありましたね。
書いてありましたね。
はい。
はい、それで電話、連絡網で電話が来て、休みだって言ったら、
うんうん、
台風一切来なくて、
お、
あれは楽しかったな、なんか
平
日に。
素晴らしいですね。
うん、遊びたくりましたね。なんか公園かなんか行って遊びましたよ。小学生の頃でしたけど。ね、台風って、
はいはい、
なんか最近関西にも結構直撃するイメージが。うん、つきますけど、昔はなかったですよ。
僕は関西人じゃないから関西は分かんないけど、はい、僕は愛知県で知多半島っていう先っぽ飛び出してるところだから、うん、めっちゃくそ台風が来る。
それは来るやつだね。
そう、年に1回は台風で休みになるっていうのがもう当たり前で、
うん、
今年は休みになんねえなみたいな、こうどうなってんだみたいない
や、どうなってるもこうなってるもないんだけど
そうそう、そういうお土地柄だったんで、台風は当たり前の世界でしたね。
大体がその、うん、周りのね、
はいはい、
家の前がちょっと浸水するみたいなことも、う
ん、あ、
1回だけありましたね。なんかまだ木のドブの蓋の頃、
はいはい、
本当僕が小さい頃だと思うけど、
は
いはい、プカプカドブの板が、
ドブ板が、
はい、まだ下水でもなかったですからね。
下水なかったの？
下水じゃなかったです。
あ、
だから僕の子供の頃はね、
はいはいはい、
だからボットンですから、
うんうんうん、
下水というものがないので、
はいはい、
下水管というものが、
うんこは各自で
溜めとけど、溜まってるのを
バ
キュームカーが吸いに来るわけですよ、
はいはい、
で間違ってね、当時洋式でもないですから、
はい、
和式便所でスリッパとか落とすでしょ、
うん、あ、そう
だね、だからスリッパが吸い込まないので、
ゴボッと詰まるみたいな、
はい、道端に捨ててるんですよ裏を開けたらすげえ匂いすると思ったら
なんだこれはと思うと、うんこまみれの、
うんこまみれのスリッパは基本的に、はい、放置、
放置、廃棄してくれないんだ。
そう、廃棄してくれないです、うん、なんだ詰まらせやがってと思ってるから、向こうは。
そうですね、向こうはふざけんなと、
うん、それをなんかビニール袋に入れてとかやってくれないから道端に放置、
はい、ポイントポイントね、は
い、それを、はい、臭い思いをしながら、
うん、
ビニール袋かなんかに入れて処理をこちらもしなきゃいけない、はい、
家でやれと
状況でしたけ ど、
ね、あ、うちもね、実家は水洗になったのずいぶん遅くて、
そうですよね、
小学校ぐらいの時はボットンでしたね、
うん、
大変臭いし、月に1回ぐらいだからバキュームが来て吸っていくんですけども、
うん、月に1回しか来ないんだ
ぐらいじゃなかったのかな。じゃあ
結構貯める能力ないとダメだね。
深かったんじゃないですかね。あれそんな頻繁なイメージないですね。
いやうちはどれくらい月1ってことなかったと思うよ。もうちょっと来てた気がする。
2週間に1遍ぐらい来たのかな。
うん、なんかね最初はねもうとにかく臭くて、うん、
臭いですね。
でそれを排気管みたいなのをつけてやっと
空気を変えれるように、
ところがその排気管が2階のベランダの近くに出てるから、うん、2階が臭いん
ですよ。2階は臭い、臭いな2階に。結
果臭いんですよ。
はいはいはい。
結構長くボットンでしたよ。
うちもね、だからずっとボットンやって、で、うん、ついに中学校くらいかな、水洗の工事をすると。
うん、
すげえ、やっと家のトイレが水洗になるぞと思ったら、うん、トイレを野外に作りやがって。
なんで？
わかんない。家の中じゃなくて、うちは母屋とじいさんばさんが住んでる離れがあって、はい、
その間に。
その間に、だから、じいさんばさんも使うからとは言うて、外じゃねえかよ。
なぜ繋がなかったのか。
なぜこれを家の中に取り込まないんだみたいなのは、大変不満でしたけれども。
でも多分つなぐと金がべらぼうにかかるんだ、
う
ん、そ
う家の工事になっちゃうから
建物になっちゃうからね。
そうそうそう、きっと面倒くさがって外にしたんでしょうけどね、うん、でまあ僕も大学行って家を出てから家を改築した時に家の中のトイレ作りやがって、はいはいはい、そう2階にも作りやがって、
あ
すごい近代的な家になったのに。
2階にもトイレあるって今でも憧れますわ、
うん、すごい。だから2階のトイレすげえな俺んちとか思ったけど、もう俺住んでないから。
そうだね、
実家に帰った時に2階のトイレを使って悔しがるというね。
だから僕ん家も未だに1階にしかトイレがなくて、僕の居住区域は2階なので、
うん、はい、トイレにわざわざ行く
と夜中に起きてトイレに行く時は膝が痛いのに、
うん、階段の上り下りを
階段上り下りしながら、もうおしっこをパンパンに鳴らしながら行かなきゃいけないわけですよ、は
い、しょうがないですね。
しょうがないですね。
でもだから今これ生活空間2階だけども、
そうです、ね、
風呂トイレは1階だから、はい、やっぱ階段上り下りがめんどくさいですね。
めんどくさいですね。
窓からちょろっとできへんかなと思いますね。小学校の時は窓からちょろっとしてたんですよ。
ひどいやつですな。
でもあれ部屋の電気つけっぱだったりしたらシルエットでバレるんですよ、
ね、はいはいはい、
きっとバレてたんちゃうかな。
シルエットでバレるも何も、うん、もう毎日それしてたら、うん、もうバレるよ。
バレますかね。
結果匂うから。
ああ、窓からね、ラッカー塗料を捨てた時にはすぐバレましたけども
。そりゃそうでしょ。
屋根のそこだけ緑色になってましたから。
だ昔だってよくさ、
はいはい、
いわゆる歩道橋というものがあったじゃないですか。最近歩道橋って作らないらしいんですけど。
作らないでしょうね。
うん、歩道橋の下とかに、うん、いわゆるホームがレスな人が住んでたりして。
なるほどなるほど。屋根がありますからね。
すごい匂いがしてましたからね。
あ、ホームがレスな人はあんま近所にはいなかったですけどね。
まあ、田舎だとそう
ですよ。田舎ですんで住みつけないですよね、うん、食料が自給できない。いやでもその辺の畑掘れば何でも増えたから。
僕たちの日本橋のね、
僕たちの日本橋の、
僕たちの日本橋にもでっかい歩道橋あったじゃないですか。今もうすっかりなくなったので、
はいはい、
いわゆる昔のガンダムズの前ですよ。
あそこね、あそこね、で歩道橋でした
よ。歩道橋でっかいのがあったんですよ。取り壊されて長いので、
はいはい、
もうみんなすっかり忘れてるんですけど、
うん、
あそこ歩道橋たまに上がるじゃないですか、
はいはい、
あの歩道橋の上はね、うん、上がっちゃダメなんですよ僕たちは。なぜ僕たちは上がっちゃいけないかっていうと、うん、その辺に住んでいるホームがレスな方々のトイレなんですよ、
はい、
だから人のトイレにずかずか入っちゃダメなの。
それはいけないですね。
だから上がったらもううんこ、はい、うんこまみれなんです。
あのね、
ショックでしたあれ。
スタートしてからろくな話じゃ
ない。いや台風の話をしてた
はず。台風の話だったはずなんですよ。
なぜ台風の話がうんこの話になったのかという。
まあ台風が接近中ですけど、台風といえば、
はい、
僕らが学生の頃に台風直撃ありましたよね。
そうでした
っけ。あります。多分1年生、2年生ぐらいの頃に会って、
ええ、
で僕は、まあ、台風大好きっ子ですから。
そんな大好きっ子ないの。世の中にそんな大好きっ子ないの。
台風だそれ行けとばかりにスクーターを当時持ってましたから、はい、スクーターで台風の中走り回ってびしょびしょになって帰ってきたっていうのをやりましたね。
何かね、君は相馬井真嗣監督の作品の中の人なのかな。
台風クラブ的な人でしたかね。 なんかめちゃめちゃ浮かれてて、
京子さんの歌声とともに踊ったりするやつ
そうそう、バービー的な、
バービー的なやつです
か。はいはい、あ、当時見てませんでしたけど、あの映画見たの最近ですよ。
そうなんですか、はい、大傑作ですか。
超傑作です。なぜ当時見なかったんだ。
傑作で大好きな映画です。
素晴らしい。
当時見てびっくりしましたね。
ねえ、あんな傑作ないわと思いましたね。
しかもね、まあ、三浦友和さんとか、うん、工藤勇気さんとか出てますけど、
はい、あんま関係ないですから、
ね、あんま関係ないし、そもそもなんていうのかな、メジャーな雰囲気がほぼしな い, ない、ね、
インディーズ感
超インディーですよね。
芸大で撮ったんかぐらいの、
ね、いや本当そんな感じですよ、うん、メジャーな人たちいっぱい出てるんですけどね。
そう、出てるはずなんですけどね。
佐藤さんとかね、全然そんな感じがしない、まあ、主役とかの男の子たちがほとんど、うん、その後出てこなかったような形なので、
ね、ほぼ素人みたいな連中でしたからね。
そう、そんな感じ。でもそれが良かったですよね。
素晴らしかった、あの映画本当素晴らしい。
教室のドア蹴りまくる子が好きでした
ね。あ、どんなやったかな、また忘れてるからもっと見直さないとな。
あ、ちょっとね、一本ね、
はい、
今ここでメール読んじゃう。
あ、先に、
うん、
珍しいパターンで。
いや、そういうね、
そういう内容のメールが
来たので、貴族のお二人様、残暑ひときわ身に応えるこの頃、いかがお過ごしでしょうか、うん、熱中症、夏バテ、夏風邪など大丈夫でしょうか、はい、私の方は命がどうにかなっちゃいそうになりながらヒーロー業に、勤しんでおります、マスクド DJ ライオンですと。
ああ、
あんなマスクね、しちゃダメなんですよ。死ぬから。
ダメですね。
はい、生きてくださいね。お二人のトークには数々の名画、名作の名前が登場しますが、
はい、
名画、名作とされる映画が私は何か、肌に合いません。
お、
端的に言って面白いのかどうかわからないんですと、
うんうん、
自分自身でもこれは名作だと思うサイバーパンクの名作ブレードランナーも、うん、世界設定、シナリオ、キャラクター造形、人物相関図、セットや小道具のデザイン、どれも最高なんですが、うん、人に勧められるほど面白い映画なのかと考えると面白くないのかもと思ってしまいますと。お二人にも名作だけど面白いよと自信を持っては勧められないものなんてありますかと。
られない、あ、世に名作はたくさんございますけれども、
いや、あの名作って難しくて、
うん、
なんていうのかな、その金曜ロードショーで放映できる映画っていう、うん、なんていうの、基準があるじゃない。
なんかね、
まあ昔は台風クラブとかもやってたと思うんですけど。
あれなかなかゴールデンタイムには
今やらないでしょ。
まあまあ、
なんかディズニー、ジブリみたいな感じじゃないですか。
なんかテレビ局タイアップとかそのばっかりになりましたけ
どね。なんかそうなってくるでしょ、
はいはい、
でそういうのも傑作名作、もちろんテレビドラマでも映画でも何でもあるんですけど、うん、
はい、
所詮我がのものじゃないですか、名作って。
我が、あ、見てる私の、
うん、はい、私の名作じゃないですか、
はいはい、
だからこの感覚でいいんですよ。
いいんです、そうです。だからブレードランナー名作やと思うんだったらそのように言えばいい。
いいですよ。
僕もブレードランナー名作やと思います、うん、素晴らしい。
でも分かんないっていう人も当然いますよね。
あ、まあね、ハリウッド映画じゃないので、
うん、
最後のところがルトガハウアとやり合うところは、うん、もう一つ地味なんですけども、
まあ、地味だし説明をそこまでしてくれないので、
はい、してくれないし、主役が強いのか弱いのかよく分からない。
まあまあそうですね、うん、まあ、例えば僕はは
い、
エイリアン2という映画がすごく嫌いなんですよ。
あ、そうなんや。
すごく嫌いなんです
よ、はいはいはい、
僕映画館まで見に行ったんですけど、
うん、なんじゃこりゃと、
1の雰囲気だと思って、
あ、まあ、違う映画ですから ね
今度は戦争だってなんだよと、
うん、
いやいや気持ち悪いエイリアンが見たいんだと俺は。
そうそう、ホラーにしてほしいんだ。
ホラーのエイリアンが見たいのに、うん、なんかバカバカ撃って殺し合うっていうのはこれはまた別の映画でやればいいんじゃないのと当時思ったの。長いこと見てないですよ、三十数年多分見てないですけど、はい、今見たら面白いかもしれないです、
うん、
でもその時自分の気持ちというか、はい、年齢とか、
うん、
その時の状況とかで変わるじゃないですか、
は
い、
まあそうですね、
出会った瞬間でその映画が名作かどうかって絶対変わるので、
はい、
だからまあいいんだと思いますけど何かありますか。
あ、僕はね、うるせえやつら2、ビューティフルドリーマーというのがね、
ーー最高ですね、
超傑作だと思って、
大名作ですよ、
ね、今でも見返すんだけれども、はい、そう、この間、警備のバイトに行って、警備のバイトが超暇じゃないですか、
超暇ですね、
あの特に交通整理でもなく、
うん、
その場で管理するだけの、
まあ、室内でいて、何かが起こったら、向かい、
うん、 まあまあ向かい撃つないじゃないですか、外だったんだけども、
あ外のは外
だ、ね、でもまあおるだけだったんですよ、うんうん、でまあ8時間ぐらいやってるわけだけど、うん、世にも暇で、うん、頭の中で映画を再生しようと思って
スマホとかで見てたわけじゃないのね。
そうです、脳内で
さすがにね仕事中だしね、
うん、でも全部正確に再現したいから全てのセリフを口の中でボソボソ言いながらやるとまあ大体2時間ぐらい、
めちゃめちゃ怖いよね
でも昔僕らの時代にはそういう歌詞451みたいな人がたくさんいて、映画を一本語れる講釈師みたいな人が、
そうですよね、
先輩ぐらいにいたんですよ。
いましたし、はい、そもそもそのビデオじゃなくて、はい、ドラマレコードっていうのがあって
そうそう、ドラマ版、
ドラマ版レコードっていうのがあって、はい、でもあれ結構カットしてあるんだよ一枚に入らないから、
それもあるし、あの BGM がね差し替えられてた
りする。ああ、ありますね。
そう、僕もだからちゃんとうるせえやつら2のドラマ編も聞いてるんですよ、
はい、
LP で、
はい、
そうすると音がちょっと違う、
違うとかありますね、気づきがありますね。
そうなんです、うん、でまあそれを再生する作業をやって、はい、やっぱ長ゼリフとかはちょっと難しいところもあるけれども、うん、千葉茂がねずっと延々喋るところとかは全部は無理だけども、はいはいはい、でも大体再生できるな、
うん、
そう、それから午後で、午前中は、うん、カリフォルニアの城を再生してたで、うん、でカリフォルニアの城はそんなに難しいセリフもないから、うん、ほぼ全部再生できて、順番もちゃんと分かっていて、次のシーンこうなる、ここで BGM こう入る、うん、こうなってこうなってこうなるっていうのが全部脳内再生できて、大変充実した時間を過ごすことが
それは充実と言っていいのかどうか分かんないですけど、
はい、皆さんにもおすすめします。
ブツブツ言ってるのを横から見たらめちゃくちゃ怖いと思うので、
めっちゃ気持ち悪いと思いますね。
やめた方がいいと思いますけど、
はい、
でどうだったんですか。
だからそういうことができる作品っていうのはやっぱ名作なんじゃないかな、そのぐらい刷り込まれるぐらい見た映画。
僕はね、はい、最近リュウジのことだけを考えている。
ああ、なんかリュウジ言ってましたね。
もうね、もう毎日リュウジのことを考えている。
毎日リュウジのこと考えている。
もうね、リュウジが好きで
好きで好きで。
で、僕はあなたのように、はい、その全てをトレースすることはできないんですよ。そもそもできないので、はいはいはいはい、できないんだけど、その一個一個の、うん、シーンっていうのがもう明確にボンって入ってる、セリフとかも違うかもしれないんですけど、笹野隆さんがね運送屋か酒屋かなんかのね先輩でね、おなんか悪さしてたらしいな、俺も昔悪してさって言ったらタバコギューッと押し付けて、それがどないしたんじゃっていうシーンがめちゃめちゃ好きなのよ。笹野隆さんを初めて見たシーンです。
素晴らしいですね。
はい、それとか北浩二さんがね、もともと射程だったんだけれども、はい、うん、その後こう龍二がドロップアウトするわけですよ、はいはいはい、まあ、足を洗うわけですよね、はいはい、久しぶりに戻ったら射程だったやつがすごく出世していて、うん、出世してて、うん、最初のシーンでは4畳半に電話3つぐらい置いて飲み屋のシーンから始まるわけです、はいはいはい、ところがもうマンションの奥で、うん、で会員制のなんかルーレットかなんかやってるわけですよカジノ
分かりやすい設定だな。
これからはこうですよ兄貴とかいうシーンがあったりと
、はい、
ね、最後に長島英子さん奥さんなんですけど、うん、あ、まともになってくれたんだと思ったらまたヤクザに戻っていく龍二を見て、うん、子供に、うん、おばあちゃん家行こうか、もうだからもうあの人とはもうダメだから、はい、おばあちゃん家行こうかって言ったら子供が JAL に乗れるのって言うのよ。
いいね、
ここがすごくいい。
いいですね。
そしてそれをくるっと厳しさを返して雑踏の中に消えていく龍二、はい、
うん、
そして萩原健一のララバイが流れるという、もうもう龍二のことばかり考えているんですけど、配信はないんですよ。
買えよソフト
を。いやだからソフトを買おうと思ってね、
はい、
今あの中古 DVD もね結構あの Amazon とかで買えるので、
うん、そうなんですよ、もう買えちゃうので、
そう、
もう買っちゃおうか。僕はまあ Amazon であんま買えませんけれども、うんうん、まあでも中古屋を回るとまあ置いてあるじゃないですか、うん、やっぱ買うんですよね。
買いますね。
じゃあうちにもこのぐらいは買ってあるわけですよ。
で見ないんでしょ。
たまに見るんですけど、ね、
たまに見るでは追いつかない枚数あるから
まあそうですね、
あなたんちは
スカパーで録画したやつはこのぐらいありますから、
見ないんでしょ、
はい、見ないですね見ないうちに10年ぐらい経つと劣化してくるんでね、再生しなくなるんですよね。
そうなんです
よ、買った方なんですよね。
そうなんです、
はい、いや、まあ、また一つ村が死んだみたいにしてるわけです
まあだからその リュウジもおすすめできるかっていうとよくわからなくて、はい、あれを面白いと思える人って限られてると思うんですよ、うん、実は、まあ、
でもそれはどの映画でも実は
そうで、そうなんですよ。
全ての人万人に受ける映画ってあんまり面白くなかったりするんですよ。
だから、うん、なんていうの、ジブリ見ないからとか、俺もディズニー見ないからって言ってしまう方なんですけど、はいはいはいはい、なんか見ないのがなんか自慢みたいになってくるところあるじゃないですか。
変更なジ
ジイみたいな、変更なジジイみたいになってくるので、いや見れるものならもっとね、
そうそうそう、
見た方が
見たらいいんですよ。
そうなん
です。見ますよ、私はちゃんと金曜ロードショーとかでやるときには。はいはいはいはい、は
い。いやまあまあ。
リメンバーミーとか見ましたよ。
リメンバーミーいうやつね。
そこだけや。
だって知らない。
タイトル言ってるだけやな。
何も知らない。
はい、
結構僕入院してる時に結構いろんな映画とかね暇だったから、
う
ん、
暇ですからね、
はい、テレビカード1枚も買わず、
はい、
ずっとパソコンで
パソコンで見てました、ね、
はいはい、もうあのアマプラ様々でしたね、あの時。
素晴らしい、アマプラほんま素晴らしい。そう、まあ、でもね全然やれない、うんうん、かけてくれないやつが多いじゃないですか。
そうなんですよ。でいつの間にか見れなくなったりするじゃない
です
か。
そうなんですよ。これおいなんで見れへんねんみたいな。今これ見たいんやん
け。アマプラでねドラマ、海外ドラマとか見てるじゃないですか、
はい、
あもうすぐ期限が切れるなと思って急いで見てたら、う
ん、はい、
見てる途中でプツって切れるのよ。
結構厳密にスパッと切るみ
たいですね。 YouTube とかでもそうですよ、
うん、
サンライズチャンネルみたいなので、はいはいはい、映画とか置いてあってこの日までって。僕クラッシャージョーがそうでしたよ。クラッシャージョー見てる途中でプツッと切れて、
なんでいつもギリギリで見てるかな。
あそうだとなるの、
ね、まあまあ分かります、分かりますよ。
見るの忘れてたってなる、
はいはい、配信とかはねどうしてもギリギリになるもんですよ。で名作といえば
リュウジです。
リュウジ、うむ、
いやもうどうでしょうね、あのね、例えばね、
はい、
まあ、名作かどうかは分かんないけど、
うん、
スターウォーズ華やかな頃、僕らの中学生ぐらい
の
中高ぐらいの時のスター・ウォーズ華やかな頃に作られたよくわからないスター・ウォーズみたいな映画っていうのがいっぱい作られたじゃないですか。
たくさんありました。
僕はねスター・ファイターというのをおすすめしていまして、まあ、僕もそれ映画館で1回見ただけなんで今実際見たら面白いかどうかわかんないんですけど、なんか世界各国にゲームが置いてあるのよ。
お
インベーダーゲームみたいな、
はいはい、
それめちゃめちゃうまいやつを招集して、
うん、
宇宙人と戦わせるっていう、
まあ、それあれじゃないですか。エンダーのゲームじゃないですか。
エンダーのゲームなの
っていう小説があって、
あそうなんですか、
ね、多分それ丸パクリでみんなやってるんです
よ。あまあまあまあ、ゲームセンター嵐みたいな世界観だね。
そうそうそうそう、理屈としてはそうですね、う
ん、だからとりあえずそのまま本当の宇宙船に乗せられて、
うん、はい、
戦闘機で宇宙で戦うと、はい、めちゃめちゃうまいっていう、うん、あれが結構好きでしたね。
僕はね、スター・ウォーズに対抗してぶつけた、うん、あの宇宙からのメッセージが好きで、
ね、ああ、宇宙からの日本のやつ。
日本のやつ。いいですね、あれがね、もう中身時代劇ですから、東映ですから。ストーリーは、里見発見で丸パクリみたいな、
ね。そうですね。
素晴らしい作品ですね。
あれから派生してテレビシリーズのスターウルフとかになっていくわけじゃないですか。
そうそうそうそうなんです。ああいうのがようけ作られてい
いですね。
もう向こうでもギャラクティカとかねいろいろありましたから、
ね、
うん、
だからね今例えば特撮でも、はい、いわゆる日曜日の朝にやっている、
はい、
あれしかやらないじゃん。
まあまああるっちゃあるんですけど、
ね、あるんですか。
いろいろとね、まあ、だからもともとは戦隊ものはずっとやってるわけじゃないですか。
そう、戦隊もの、仮面ライダー、ウルトラマンっていう三本柱でしょ、うん、はいはい、だけどそこに、うん、わけのわからん独立プロがガンバロンとか作ってたわけじゃないですか。
あそこはまあ会社がね、
スペクトルマンも確か東映でもなければ東宝でもなければだったんじゃなかった
か。そうそう、あの辺は P プロとかね、そうそうそう変なプロダクション
が、ああいうところに実はいいものが残ってるじゃないですか、
うん、いいんですけどね。
だから、うん、仮面ライダーいいです、
はい
ね、ウルトラマンもいいです、戦隊ものもいいんですけど、うん、そうじゃないよくわからないのものを作る会社はないのかと、は
い、ちょっとね
見上げたガッツな、
そういうのはもう川崎実とかああいうのになっちゃうんで。
そうなんですか、
うん、
なんかもうちょっと ね欲しいです。
欲しいですよね。
ちょっと前に僕がおすすめしていた滅相もないというテレビドラマね、はい、
うん、
急にあの穴ができてその穴に入る入らないっていう、
うん、
別に特撮でも SF でもないんですよ、うん、まあ、はい、そこに入るかどうかの人間ドラマなので、うん、 もう変なドラマでした。はい、だけど、はい、ああいうアプローチ、言ったら怪獣も出てこない特撮でもいいし、はい、
そういうのはでも深夜枠でたまにあったりします
よね。うん、なんかあの乾杯戦士っていうのありましたね。
知らんな。
戦うシーンなくて、
うん、
全員イエローとかブルーとかレッドとかが集まって居酒屋で飲んでるシーンしかないっていう、
はい、あ、そうそうそう、そういうのはね、うん、深夜枠にありがちで、う
ん、いやだけど僕はガンバロンとかスペクトルマンとかああいう真面目に作ってんだけどなんかボタンがかけ違ってるみたいなのが見たいんですよ、
は
い
は
い
は
い、
それはね、
もうやっぱ金がない、
金がないですね。
でも当時も金がなくてもなんとか頑張ってやってたわけでしょ、は
い、自主映画でやってるじゃないですか。
そうです、
日本橋のなんちゃらゼロスとか、ああいう人たちになっちゃって、だから副島君とかがやってるような映画になっちゃうじゃないですか、
なんかもう普通になんか夜中でもいいし、うん、
はい、
金曜日の夕方とかでもいいのでなんかそんなのがあってもいいのになと思うんですよ、うん、なんかあの決まった方向にしか行かないじゃない、今。
そこはね。
ドラマでも映画でもそうですけど。
もうコンプライアンスがね。
そうですね。それもあるし、そのお金自体もないし。う
ん、そんなんね、自主映画とか撮ってる人山ほどいるんだから、そいつらのをちょっと買い上げて、やりゃいいんですよ。うん、だって、たまに当たるじゃないですか。
そう。
カメラを止めるなみたいに当たることもあるじゃないですか。そういう監督みたいな、やっぱり僕らの知り合いもたくさんいるじゃないです
か。いますね。
あいつらのをもうちょっと買ってあげたらいいのにと。
うん、日の目を見れるようにね。
そうそう。深夜枠なんかどうせ時間空いてんだから。
できたらいいのになと思うんですけど。うん、だって岩井俊二さんとか関西テレビでよくわからないドラマ枠やってたんですよ。
当たりましたね。
うん。ほんで当たって。
うまいこといきました
ね。うまいこといった。まあ。そんなのは何百人といてたった一人なの で、
そ, うです、ね、
そうはいかないんですけど、だからチャンスがないんですよ
結構ね。でもね、テレビ局上がりで映画撮ってる人ってたくさんいて、うん、
いるいる。
やっぱテレビ局上がりやから全員が全員成功するわけではやっぱない。
もちろんそう
です。もうまあ社員監督みたいな人は言われたままにしか撮らないから、
うん、そうですね。
まあ、でもそんな中でもやっぱうまいっていうか、ちゃんとお話作れる人もいるよみたいなことを知り合いの映画を見てる人は言ったりするんやけども、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
いやだから海外でもね、なかなかそもそも日本に来てないだけで、
うん、まあ向こうは向こうであるんで
しょうけど、ね、向こうは向こうでいっぱいあるんでしょうけど、テレビドラマでもそうですよ、
うん、
輸入されないものっていうのが、まあ、山ほどあるわけですよ、はい、あっさり打ち切られるものとか
、うん、だから巨匠の20年前の幻の作品がとか言うけど、それはダサくってことですからね。
そういうことです。つまりそういうこと、
うん、そうなんですよ。やっぱりそういうのは定期的に出てくるじゃないですか。
そうですね。僕はあの海外ドラマをめちゃくちゃ見てた時期があって、2000年代ぐらいにもうとにかく CS の海外ドラマのチャンネルのやつを全部ほど録画して見てた時期があったんです
けど、アリーマイラブだけハマりましたね。
アリーマイラブもいいですね。アリーマイラブもいいんですけど、うん、エド、ボーリング弁護士ってわけのわからないドラマがあって
うん、うん、
都会で弁護士やってたんだけど、はい、まあ言ったらドロップアウトして田舎に来て、
はい、
ボーリング場で、ボーリング場趣味なので、
はい、
毎日ボーリングを投げに来るっていう弁護士の話なんですけど、うん、はい、多分ね、第4シーズンぐらいまであるんですよ。
結構やってるな、はい、
日本語版が第2シーズンで打ち切られて、うん、あの後どうなったか俺わからないまま、
わからない、
そんなのが結構たくさんあって、
まあありますよね、
うん、
海外ドラマ特に最終回作んないから。
そうなんですよ。だって、ま、
もしかしたら続くかもみたいなんで、
そう、
匂わせで終わらせるから、
だからわけのわからないオチになったりするもんね、
う
ん、
そうそう、だから最後知らないのとかたくさんありますよ。
あります、ね、
僕はだから小学生ぐらいの時に、
はい、
毎日のようにうちの地元では深夜枠で、
うん、
海外ドラマやってて、うん、毎日見てたんですよ。
おう、
テレビ版猿の惑星とか、
あ、そうですね、
それこそギャラクティカとか、
はい、
あとは冒険野郎フォールガイっていうのはすごく好きで、
ね、は
い、今劇場かかってるフォールガイがそれなのかどうのか分かんないんだけど
違うんじゃない、
多分違うんじゃないかなと。でもやってること同じだと思うんですよね。そういうのをずっと見てたから、
はい、
でも来週で終わりですとかなってるんやけども、
うん、
いつもと同じことをやっていつもと同じように終わるんですよ、一番完結だから。
それがね、
うん、
例えば猿の惑星テレビ版の、はい、まさにそれ、うん、僕もよく覚えてます。
お
なんか人間と猿がずっと旅してる話だったよね、うん、あれね、なんか知らないけど旅してて
そうそうそう、
なんか
行く先々でそこの猿と喧嘩するっていう、
そう、そこの村でなんか血を輸血したら死んだと、それは血液型だと、人間が、
そう
ほんで血液型を調べる方法をちゃんと教えてみたいなことをすごく覚えてるんですけど、
はい、
急にお笑いスター誕生が始まったんですよ
急だな。
だから多分、うん、終わりがない、実際向こうで終わったけど終わりがないっていうのも当然あるんだけど、うん、
はいはい、
そうやって日本でやらなくなっただけっていうのもあるんですよ。
そうそうそう、きっとそうなん
ですね。おそらく普通に日テレがお笑いスター始めたので、うん、読売テレビが、うん、おそれだったらそっち受けますわってバッサリやめちゃったんです。
パッと切っただけだと思うんですよね、
うん、その後もしかしたら僕ら子供だから深夜とかに続きやってたり、うん、可能性もあるけど、
そうそう、見る機会がないまま終わってるドラマシリーズ容器ありますからね。
あります、
はい、海外ものはほぼそうですね。
海外ドラマなんでね、
うん、
とりあえず驚いたシーンで終わらせるスパイものとか特に
そう、
ダーン
ファンファンファンみたいに終わるから、どうなるんやろって次見ると続きじゃなかったり
して、ね、いやだって一番ひどかったのが、うん、24のね、第1シーズンか第2シーズンの時に、
うん、
なんか手にシートを引いて、
うん、
そこに炭疽菌かなんかをつけて、
お
大統領候補の黒人の人と
握手、うんうん、をすると、
うわーってなったところでシーズンが終わるんですよ。
おいおい、
ね、
あかんやん。
っていうことはこの菌で、
うん、
あの大統領候補は死んだんじゃないかみたいなところでシーズンが終わって、
うんうん、
次のシーズンが始まった時に、
はい、
ちょっと手がただれただけだったのよ。
あ、
それでもう24見なくなったんだから俺は。
残念な残念な回収を。
回収というか、
まあ、あれですよ、
ひどいんだ。
長い号とかの漫画とかでも、
うん、
ウォーって突っ込んでって敵にバババッと撃たれたりして、はい、うん、主人公が血まみれになったことで次週どうなるって引きをやっといて、
うん、
上手にかわしましたみたいな、
うん、あるある、
それ無理やろみたいな、
それは
血が飛び散っとったあれ何やったんやみたいなのが、
う
ん、
それは知らないという、もう簡単に夢落ちとかしますからね。
そうなんです
よね。ロストっていうドラマがね、
はい、
なんか飛行機が落ちたと、
うん、
飛行機が落ちて、
はい、
そこの島にたどり着いた、
うん、
まあ、いろんな問題を抱えている人たちが、まあ、生き残っているわけ
ありがちだ、最近っぽいやつだな。
そう、それでその島がよくわからない謎に満ちた島で、
うん、
ものすごい巨大な動物がいたりとか、すごいなんか金が隠してあったりとか、
うん、
いっぱいあって、そういうシーズンいくつも作ってんのに、
はい、
最後全員死んでて夢だったっていうオチだったから
ひどい他になかった、もうやり尽くしちゃったからなかったんですね。
いやもう、
はい、
ひどかったからね。
まあまあでもスタートレックとかも大概なんかわけのわからん話が収拾つかなくなって夢落ちなんで、
まあ、特にねその長いからねスタートレックとかね、うん、
はい、
スパイ大作戦ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
スパイ大作戦のテレビシリーズって、
うん、
テープがバーって流れて、
はいはいはいはい、
このテープは自動的に消滅する
ボーみたいなね、はいはい、
ほんでフェルプス君が仲間と一緒に作戦を立てるわけですよ、要人を助けるであるとか、はいはい、金を取り返すであるとか、
うん、
テロを阻止するであるとか、いろんなことがあって作戦を立ててやるんですけど、一人スタローンもどきみたいな人がいるんですよ、
マッチョが
筋骨隆々の、まあ、顔もちょっとスタローンに似たやつ、はい、でそいつがね最終的にね殴るっていう、
最後は
いやいや、あの作戦は何だったんだと、
最後は腕力
かよ、逃げろっていう時に殴って終わるんだったら、その作戦いらなかったろうと、最初から殴れよと、
緻密なのいらないまあでもね、ジャッキー・チェンとかでも、
そうです、
刑事物語やったかな、あのシリーズがあるじゃないですか、
ポリスストーリー、刑事物語はね、武田鉄矢
だわ、
ガニ股だ、
はい
はい、
ポリスストーリーの2がそんな話で、
うん、
すごい警察が緻密に尾行していくのを人が入れ替わったりとか、すごい緻密にやるんだけど、最後はジャッキーの腕力っていういらんかったな、この緻密なシーンなっていう、
まず殴ったらいいんだよね、あんなものはね作戦も何もね、
グーだったかっていう、
そ
う、ね、2はなかなかね、いいですよ、グッときますよ、
だんだん香ばしくなっていくからね、シリーズもんっていうのはね
そうそう、ちょっとね、まあ、前回とは違うことやろうとすると、
最初当たったから、
そうそうそう、
それの続きっていう、
うん、ちょっとカウンター入れてあかんなと思って、ついでもう一遍大作戦をやるっていう、
名作の話でいうと「ロマンシング・ストーン」という映画がありましたね、
は
い、
あ、ありますな、
これもう大名作なんですよ、
見たかな、
もう「ロマンシング・ストーン」は素晴らしいです、あれも、
うん、
まあ、言ったら
レイダースみたいな話でしょ、う
ん、レイダースのパクリみたいな話なんですよ、
うん、
それでロマンスもあって、
はい、
で最後にでかい、もうクソでかいワニがその宝石食っちゃう、うん、
あ、
ほんでそれを追いかけてバーンってあれ誰だっけマイケル・ダグラスだっけ誰か忘れたとりあえずバーンって海に落ちるの、
うん、
ほんでもう死んだんじゃないかっていうところで一旦終わって時間が経ったら、はいはい、その女のところにすんげえなんかもう豪華なヨットみたいなのを乗せた車で迎えに来て、
うん、
でキスをして、
うん、
パーッとパンダウンすると、うん、ワニ革のブーツ履いてましたみたいな。
あるある。
これ、ね、非常にいい映画なんですけど、はい、この次回作のナイルの宝石がもうクソすぎて、
う
ん、もうクソ中のクソなんですよ。もう覚えてないです。
覚えてないぐらい。
何にも覚えてないです。だって今久しぶりにロマンシングストーンの話しましたけど、
はい、誰が瞬間も覚えてないですよね。
そう、でもちゃんと一応のストーリーは断片だけど覚えてるじゃないですか。ナイルの宝石何も覚えてない。
何も覚えてない。スカッとスカッと覚えてない。
そうなんですよ。だから、まあ、そういうことですね。まあまあ逆に続編の方が面白いという場合もあるし、
はい、マッドマックスなんか2の方が面白いんじゃないかなと。
マッドマックス2ですね。
うん、
はい、
思いますね。
3はクソですけど。
3はね、
3はアメリカ映画ですから。
しょうがないですね。
はい、もうしょうがないですよね。はい、まあまあそんな、
そんな、
まあいろんな自分の名作を探すにはこれぐらいの DVD は。
そうですね。まあ肥やしですからね。
はい、肥やしですから、
ね。まあ、100本見て1本面白ければ当たりですから、
ね。そうですね。100本も見れないですよ、この先。
そうなんです。もうこの先ね、100本、年にね、10本ぐらいしかやっぱ見れなくなってきたんで。
見ないですよ。
今、年に10本ぐらいかな。
いや、もう高校生の時が一番見てましたからね。
そうそう。だ
から映画館で、
ね、あの10代の多感な頃にいいやつ見とくと、それにとらわれちゃうんですよ。だから僕はいつまで経ってもビューティフルドリーマー言うてんのは、その頃見たからね。
リュウジ、リュウジっていうのも一緒です。
そうでしょ、
はい、
もう、しょうがないんですよ、こればっかりは。
新しいのも見てもね、
うん、
あんまり。
そう、昔見たわ、これみたいな、必ず言うんです
よ。そう、似てるなとか言うんです
よ。そうそうそう。いや、それはまあ、監督の好みだしみたいな。
まあまあまあまあまあまあ、
はい、
でも今また TVer でブラッシュアップライフがまた流れてるまた見てる、
ね、また見てる3週目4週目
最高の教師もまた見てる、
また見てる、
まあ、非常にいいですけど最近のドラマでは。
そうですね、最近では素晴らしいですよね。
素晴らしいドラマでしたよね、
うん、俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ、心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。 YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
いやしかし
はい、
ケミカルな匂いの洗剤が嫌いでね。
おお、なんだ、話が変わったな。
話が変わりました、
はい、
なんか
例えば
よく香りが残るとか言うじゃないですか、
はい、言いますね。
迷惑なんですよ。
うん、そうそうですね。
香りはどうですか。
あの迷惑です
ね。迷惑ですよね。
あの匂いが嫌いですね。
何がいいんです
あれじゃないと。でももっとひどいってことなんじゃないですか。
いや、
石鹸臭いのがもっとひどいんじゃないですか。
だから無香料、完全な無香料でないと、うん、もう耐えられないのよ、うん、
まあそうですね。
何が嫌って服着た時の指が臭い。
いや、指が、
ね、指が臭いのよ。
お、
何やるにしても指が臭いので、
うん、
で服からも匂ってくるし、
はい、
いい香りって何かねって話
ね。何食ってもうまくないですよね。なんやろ、香料みたいになって食べ物と絶望的に相性悪いですよね。
いや本当に
どの匂いも。
いやだから小学校の時の親子 お親子観覧じゃないや、
なんだなんだ、父兄
三冠、父兄三冠、
はいはいはい、
父兄三冠の時の一番後ろの席みたいな匂いがするじゃん。
まあまあ、あのね、親の匂いがね、うん、頑張った親の匂いがしますよね。
頑張るなよ。
ここぞとばかりに
頑張る。せめて俺の親だけは頑張らないでくれと思ったら、特に頑張ったりするんですよ。
まあそれはこうだから より。
いや、特にその何、今よりもっと良くなかったと思うんですね。おうおう、その香りの
昔のね、
昔のものが
今フローラルなやつは
安いものでも、うん、いわゆるその香水みたいなものも、はい、結構自然な香りとかもあると思うんですよ。街中であんまり香水臭いなみたいなことってあんまりなくなりましたよね、まあ、昔
特殊なババアぐらいしかないですよね。
特殊なババアぐらいしかで、塗り方ももうなんか耳の後ろにちょっちょっとか、そうそうそう、
ちょっとね、爽やかな感
じ、ほんのちょっとっていうのが出てきたからいいんですけど、でも洗濯物につけられるのはちょっと耐えられない
です
。
でも言う先言うたけど、香料なかったら、うん、じゃあサンポールの匂いですよって言われたらどうですか。
サンポールで服洗わないよ。
ああいう匂いなんじゃないですか。
いや、でも普通の洗濯洗剤の無香料なものってそんな変な匂いしないよ、
ね、普通の石鹸の匂いがしますけどね、
うん、僕はだからうちの母親がまれに間違って別のもの買ってくる、
香料入りを
とりあえず使わないでくれと、うん、
これはダメだから、
うん、
捨ててくれと、
捨ててくれっつって。僕はもううちは全幅の信頼を置いているアタックっていうのしか、うん、アタックしか勝たんのです
。アタックしか勝たん
で、まあ、たまに安いからってちょっと違うの買ってきたりするじゃないですか、
はいはいはい、
家族が間違って買ってると、うん、言ったらもう気分がなえるのよ。
安物買いはね。
あれだから、あの渋谷とかにね行った時にラッシュのお店とか、まあ、ナンバーとかも多分あります
けど、 あれしんどいですよ、
ね、あれ前通っただけでクラッとしますよね。
そうなんですよ。百貨店とかも行っても2階とか3階とかがそのコーナーやったりすると、もうその間エスカレーター乗っていると息止めてますからね。
そうなんですよ、うん、あれをまあまあもちろんさっきの映画の話じゃないけど好みがあるし、
はい、
体質もあると思うんですけど、うん、でもあれを好んでいる人もいるわけじゃないですか。
そう、高いんですよね結構ね。
ラッシュもそうだし、その香りが残るっていう、うん、服に香りが残るんです。1週間、1週間じゃないんですよ。あれ洗濯してタンス入れといて1年後でも匂いますからね、うん、マジで。
それは鼻が敏感なんじゃないですか。
いや、僕は多分ね、鼻は敏感なの。
あ、
どっちかっていうと自分が臭いのには気づかないですけど、
はいはい、そういうのはあります。人間の匂いはともかく、
うん、うん、だから結構、うん、あの匂いのあるものって苦手なことが多くて、
はいはい、ね、やっぱダメなんです
けど、ね、納豆とかもダメですし、
あ、
ブルーチーズとかもダメですし、
食べ物まであかんのはちょっとしんどいですね。パクチーはいける。
パクチーはいける。まあまあ、だから好みの味とか、
好き嫌いですから、
好みがあるから分かんないんですけど、うん、その辺多分人より敏感なんですよ
きっとね、
うん、
年食ってくるとね、まあ、より先鋭化していきますからね。
そうなんですか。
そうそうそうそう、
昔の方が敏感だったんじゃないの。
ないないない、匂いはなんか年食っていくと、うん、こう許容範囲が狭くなる。
ああ、そういうことね。自分の範囲が狭くなってきた分、はい、
そうそうそう、
相手が太くなってくるんだ。相対的に。
そうそうそうそう、だから今そのループにも入ってますから。
そういうことか。
ちょっとした匂いがもうダメになってるんですよ、うん、僕もだってちょっとした匂いが本当ダメになって。
そうなんです。
あの住めるのきついおっさんとか、うん、ほんましんどい。
きついよね、
うん、学生時代そうやってそんなやつゴロゴロしてたじゃないですか。
そうですよ、
教室にそんなやつばっかりだったじゃないですか。見
ました、見ました、僕らの周
り。あいつくせえなが母って笑ってたのがもう今笑えない。
もうアイドルライブなんかそんなんばっかりですよ。
そうでしょ。
あ、僕もそうですけど、
はい、
一緒に
そういう空間がそろそろ
でもそういうのを SNS で男は何とかしろって書くと、あの仕事すべて失ったりするので、は
い、大炎上します
んで、ね、気をつけた方がいい。
そうなんですよ、あれはね。でもまああれはたまたまあの人はタイミング悪かった
ね。タイミング悪かったね、うん、まあ書き方だよね。
そうそうそうそう、うん、やむを得ない。もうボーイズスメルが良くないのは分かってるんで。
分かってる。でも男も女も
一緒でしょ。女子も大概です、
ね、いや、そうなんですよ、
ね、すごいのいますからね。
いますよ本当に、
うん、それをごまかすのに香水つけるとさらに地獄っていう。
そうですよ、まあ、そもそもシャネルっていうのは、うん、まああの人たちがスカートの下でうんこしてたわけですやん。
そうですよ、だから風呂に入らないですから。
風呂に入らないし、うん、あのブワーって、なんでブワーってなったスカートかっていうと、
中でうんこ
してた。中で便器入れてそこでうんこしてたからだからね。
なんでベルサイユ宮でトイレないです
から、ね、そうです。だいたいだからケツ拭いてないんですよ。
そうなんですよ、
マリー・アントワネットはケツ拭いてないわけ。箱にうんこしてるんだから。
いや、それはもう 次女がするんですよ。
そうですよ。
お月の人が
次女がケツ拭いてんのかな。でもその匂いを消すためにシャネルがあるわけです。
強い匂いなのも当然やし、そういう動物の匂いと混ざって良くなるような配合なんですよ。日本人にはあんまり合わないんだろうと思うんですけど、
ね。
まあ
そもそもそうでしょうね。だから体質が違うからね。
そうそう。
ヨーロッパの人とね。
肉食ってるやつと魚食ってるやつはやっぱりちょっと違う。
違うよね。でも多分日本人も肉食が増えて、
うん、今はだからこの同じような匂いになってる
んだと思いますね。50年70年で変わってるんだと思いますよ、はい。僕ら子供の頃肉なんてやっぱりほとんど食わなかったから、
食わせてもらえませんでしたよね。うん、
だから、うん、あれですけど今はやっぱり
今日は肉だよってマルシンハンバーグが出てきました。
ああ
肉じゃねえよなっていう。
マルシンハンバーグね。
昔だから、ね、小学校ぐらいの時マルシンハンバーグばっか食わされてて、うん、ある日突然拒否しましたからね。もうマルシンハンバーグは食わないから。今でも食わないですから。
マルシンハンバーグはダメなラードだからね。
そうそう、あの表面のラードがね、臭いんですよね。
臭いですね。マルシンか、あれ、鳥とか豚の絵が描いてある、湯煎するやつ。
は
い、
石井のハンバーグ。
ハンバーグね。
はい。
あれかどっちかでしょ。ね、ハンバーグといえばあれのどっちか、
うん。そうなんですよね。湯煎でやる方はまだ食えるんですよ。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、あれは比較的好きなんですけど。
僕でも大学生の時マルシンハンバーグを、はい、とりあえずフライパンで炒めて、うん、ご飯炊いてそれだけで食ったりしてましたけど、はいはい、今は食わないね。
もう無理ですね。
でもいいのが出てるからね。
美味しいのがありますからね。
コンビニでももうセブンイレブンのハンバーグとかやっぱうまいから、うん、でもうちの兄貴なんかは、はい、シューマイとかハンバーグは、うん、ダメなんだって。
お店のは、
いやもうどれ食っても、
あ、そうなの、どこで食って
るのか、どれ食ってもなんかふわっと匂いが上がってくる、うん、その匂いが上がってくる感覚はわかるんですよ、
うん、
肉のね、
はい、
ミンチ肉の、
はい、
でもそれがいい香りだと僕は思ってるけど、うん、嫌いな人にとってはあれがたまらなく嫌らしいよ。
もうね、でもちょっと最近ね、その冷凍肉の匂いがちょっとしんどいなっていう、うん、
あ、
だからラーメンとかも豚骨がまず食えなくなって、
カレーですね、
豚骨ラーメンがもう今僕ダメですね、食えないですね。
やっぱりだからパイタンじゃなくてチンタンを食った方がいいんだよね。
そうそう、だからもうヨースコーなんですよ。
すっきりしたやつ、
美味しいラーメンはヨースコー。でもヨースコーも味が落ちてきてるから、
僕はもうヨースコーは昔からダメなんですよね。
あ、そうですか。
もう無味無臭だから味がしない。
あ、入れるんですよ、いろいろ。
もうだから30年ぐらい食ってないですけどね、うん。この間近江ちゃんぽんっていうものを初めて食べました、
ね。近江ちゃんぽん、
滋賀県の、
はい、
滋賀県のソウルフードらしいんですよ。
お、
いわゆる長崎のちゃんぽん持ってきたんだろうとは思うけど、昔からあるんだって、うん、
はいはい。まあでもきっとマイナーチェンジしてるんですね。
ちゃんぽん亭っていうね、はい、いわゆるまあチェーン店なんですけど、
うん、
いっぺん食べたんですけど、
どうでした。
もうね、あっさりしすぎてて味がしない。
またダメ。
だからいろんなもん足してや
って、はいはい、
まあ美味しいんですけど、
うん、
美味しいんですけど、やっぱり濃い味がいまだにこの年になっても好きなので。
うん、昔好きでしたけどもね、昔だからこう金龍ラーメンみたいなやつに
尻尾切られましたな。
なんか変なもん養鶏入れて食うのが好きでしたけど、もう今食えない。
でも学生の時に飲みに行った帰りに、
はいはい、
必ず金龍ラーメン食おうっていうのは。
うん、
当時からこれは飲んだ後だから食えるんだよなっていうのはみんなで確認してました。
すり込みはね、ありますよね、
うん。これ普通に昼行って食うかっていうと食わないなっていうのは、
金龍は無理だな
って、ね、20歳の頃からそう言ってました、
はいはい。でもカムクラ食えますからね。
カムクラあっさりじゃないですか。
そうそうそう、
カムクラはなんか西洋スープですよ、あれ、
うん、あれにだからこうやっぱりニラで味を作るじゃないですか。
あなたは相当あっさり好きですね。
になりましたね、う
ん。鎌倉も前からダメなんですよ ね、 僕ね。
あんた味が濃いな。
濃いんですよ、いまだに濃いですよ、
うん、
濃いの好き。
しょうがないですね、
もう濃く濃く生きてる。
塩分減らしていかないと死んじゃいますよ。
塩分よりも香料を減らして生きて
る。お後がよろしいようで。
お後がよろしいようで。
違うだろ。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
ではもう一通メールをいただいております、
はい、お便り
が大魔王様、岩橋様、スタッフ様、リスナー様、1ヶ月のご無沙汰しております、うん、なにわのシャイボーイこと、はい、トツ太郎でございます。
トツ太郎、
お芝居や関東遠征などでお疲れの中のラジオ収録ご苦労様です、
うん、
私は8月の23、24と地元の地蔵盆のお世話の当番になっていたために2日間は地蔵堂の前で過ごしていました、
うん、
子供の名前の書いた提灯を吊るしたりお参りしてくれた子供たちにお菓子を配ったりと普段接することのない幅広い世代との交流をしていましたと、
うん
皆様子供の頃の夏の思い出話をお聞かせいただけると幸いですと。追伸常川さんやガロードさんと個人的にやり取りを交わすほども親密な関係でもなくかといって触れずに過ごせないほどに気になる存在なので今月もここで呼びかけることをお許しください。お許しくださいって言っただけで呼びかけてないじゃない。
呼びかけてはないんだよね。
呼びかけてから言えよ。
そうそうそう。
まあまあ、あリスナー様に集約されてるの、
ね。そうそうそう。シャイボーイですから、
ね。シャイボーイです、
ね。はいはい。
夏の思い
出。僕ね、小学校2年生ぐらいの時にプールサイド走ってて、こけて、
はい
前歯折りましたね。
嫌な思い出だね。
だから僕前歯差し歯なんですよ。
走るなよ。プールサイドって大体。はい、走れないぐらい足痛くなるようなブツブツじゃなかった？
ああ走れたんですよ。
そうなんだ。ね、
市営プールかなんかでやりましたね。
あそうなんですね。
それ以来年を何年かごとにやっぱ差し歯って入れ替えるから、
はい、
その時ごとに思い出しますね。
毎年ねこうやってなんか地蔵盆の当番だっつって送ってくれるもんだから、はい、なんか毎年話してますけど、うちの家も結構地蔵盆とかある。
お当番やってますか？
いや僕はやらないです。
うん
僕は一切子供もいないし、はい、やらないんですけど、
町内会に参加しない男。
とりあえず今日車を家の裏に回そうと思ったら走れないじゃんってなったら地蔵もやってました、
ね、はい
はい。だから昔ほど子供も多くないから。そうそう
子供が減ってますからね。
僕らの子供の頃はもう公園に集まっては福引き大会って、
ね
うん、
入って捨てるぐらい子供いましたけどね。
うん、で福引きで、
はい、
まあ大体僕くじ運が悪いんで鉛筆とかしか当たらないんですよ。
福引き大会みたいなのなかったな。盆踊りは行きました？
盆踊りない。
盆踊りがないのか。
盆踊りない
京都は。
いやーある地域もあるのかもしれないけど、
うん、
うちはそもそも盆踊りない。もうこういう話毎度してますけど、
毎度してる気はするけど、
祭りがまずない。
お
地蔵盆しかない。
出汁を引いてありません。
ない。
みこしもない。
みこしがね一応町内に1個ちっちゃいのがあって、子供みこしみたいなのを1年に1回引っ張り出してやってた気はするけど、そんなもんを町内対抗で出汁を引いて集まってみたいなのはうちの近所は少なくともない。京都でもあるところはありますよ。
まあそうですよね、大きいやつがあるしね、うんうん、
だから町の祭り、
うん、
いわゆるその、まあ、祇園祭りなんかでも町内の祭りですし、
はいはい、
例えばだんじりとかね、
うん
まあ、もちろんみんなが知ってるようなやつじゃない有象無象の祭りが全国各地にあるわけじゃないですか、
はい
は
い
まあまあ、だからそれを僕らあの体験したことがないので気持ちが分かんないんですよ。
なるほど。
その祭りのために仕事を休むとか、
うん、
何を言ってるんだろうと思うんですよ。
仕事に行けよと。
仕事行けよと。
まあでもそう、三浦淳がトン祭りってやってたじゃないですか、
はい、
世界各地、世界とか日本各地のヘンテコリンな祭りをただただ喜んで見てるっていうのをやってるけど、あの人も京都だから、
はい、
意外とから祭りに飢えてる人なのかもしれない
ですね。あそうかもしれないですね、うん、僕だから祇園祭りも、
はい、
あれ観光の一つになってますけど、
うん、
町内の人たちのものだから、
まあ本当はね、
だんじりでもそうですけど、
は
い
そうですね、
僕らのものじゃないんですよ、うん、
お客さんのもんじゃないですから、ね、
そうなんです。
勝手にお客さん来てるだけです
。そうそうそうそうそうそう、まあお金落としてくれるから町内的にもいいのかもしれないけど、うん、町内であれにお金いっぱいこう投入をしてですね、うん
はいはい、
やってるけど、
はい、
自分とこは商売してなかったら何にもお釣りのない人たちもいるわけですよ、
うん、もちろんですね。単に家の前通るだけの、
そう、
うるさいだけの人たちがいますよね。
だからそういう特にそのそこの鉾町に入ってない人にとっては、
うん、
もう邪魔で邪魔でしょうがないと思うよ。
うるせえなぁと。
うるさいし、車は帰れないし、出られないし、みたいな。
家に入れねえじゃねえか
って。まあ言ったら祭りとはまた違うけど、PL 花火あったじゃないですか。う
ん、ああ、PL ね。
PL 花火の真裏のね、
はいはい、
富田林のあたりのマンションにうちの親戚が住んでいた時期があって、
う
ん、
ああ迷惑だったでしょうね。
するとね、8月1日に仕事行ったらもうその日は帰れないんだって。
そうでしょうね。
もうその日は帰らないにするか、うん、もう休むか、休むもう二択なんだ。
そうですね。家出ないか。
その代わり一度そのマンションで見せてもらったことあるけど、すごいよ。
まあ、あの辺のマンションね、
すごい。ちょうどね、ちょっと裏になるんですけど、うんうん、そのでかいベランダだったので、結構いいマンションに住んでたので、うんうん、そこのとこの端っこまで行ったらめちゃめちゃでかく見える。
素晴らしいですね。
感じでした
。ピエルの足元に一遍だけ行ったことありますけども、あ、僕もやっぱりすごいですよね。
一回行きましたけど、もう帰るのが大変で、
そうそうそう、動けねえ、
ほんとやばかったですね、うん、結局車を結構遠くに止めたんですよ。当時の彼女と一緒に行ったんですけど、はいはいはいはい、でもう電車にも乗れないので、はい、歩くんですけど地獄なんですよ。で僕まだ普通の格好ですけど、はい、彼女が浴衣で下駄だからもう地獄なんですよ。
地獄ですね。僕ね、この間ね、
はい、
琵琶湖の花火の警備の仕事をやってきて、
仕事で、
そう、私は警備員なんですよ、
うん、
で、まあ、警備の仕事初がその琵琶湖やって、
うんうんうん、
で、まあ、昼過ぎ集合で現地3時スタートだから、うん、昼過ぎに行って、で社長は車で行くんやけども、土地勘がないから車止める場所はもちろんないわけだから、駐車場全部埋まってるんで。
え、社長に土地勘がないの？
そうそうそう。
なんだそれ。
だから下請けだから。
あ、そうなんだ。
滋賀に何人で来てねって言われて、
ああそういうことね。
そうそう、行って、じゃあちょっと近所駐車場探そう。ないだろうなと思ったら、多分隣の駅かなんか止めに行ってるんですけども、あ、まあそんなんで僕ら警備やって、
はい、
で僕らは駅前やったんですよ、
うん、
滋賀のあそこの駅前で行きと帰りの人の誘導ですよ、うんうんうん、1時半から始まって8時半に終わるんだけど、ね、
はいはいはい、
僕ら終わったの11時、
まあまあそうなるよね、
半ぐらいまでやってたかな、うん、でもちろん電車はないから、
う
ん、だから車で行ってるんですよね、
はい、そうです
ね、帰り車で家まで送ってもらうっていうのをやって、あ、まあしんどい仕事ですよね、
うん、まあ、大変ですよ。だから祭りって、うん、その人たちだけじゃなくて周りを大きく巻き込むから、
町そのものを巻き込んでやるから。
いや、この間ね、あの東京にね、
はいはい、
行ったわけです、下北沢に、
はい、
アイドルのライブに、うん、で車で行った。
コミケじゃない方
ですね。コミケじゃない方、翌週、
はい、
そして自分の車を下北沢のもう
近くの
ところにタイムスに止めたんですよ、
はいはい、
1日1900円かなんかで結構安かったから、で終わったら、うん、ライブハウス出てきたら、
うん、
泡踊り大会だ
った。
で終わった頃には終わったんだけど、
うん、
人の波がすぐ消えるわけじゃないじゃない。
そうそうそう、人はねいますからね。
すぐに消えるわけじゃないから、もうこれ、うん、今車出したらもう車が出たところがもう繁華街なの で、 そう
そう、無理ですね、
無理だってなって、もう1時間半ぐらい、うん、
時
間ずっと車の中で、まあどうせ夜にな結構遅くならないと高速乗らないので、う
ん、はい、まあいいか、
ちょうどいいのはいいんだけど、うん、それにしてももう嫌だと思って出して、もまだ人いっぱいいましたもん。
まあそうですね、
だから、
はい、
もう
どうしよう。お祭りって、まあ、特にその大規模なお祭りはあんまりいい思い出がないですね。しんどい、まあ、まあ
そうだよね、
行かないですもん
ね、やっぱり祭りの中の人は、
うん、
やっぱりそこで彼女と初デートしたりとか、うん、神社の裏でエッチしたりとか
今時そこまでガッツのあるやつは、
でも今時はどうかもしれないけど、俺らの世代っていうのは多分そういう人たちはそういうもんなんですよ。
多分勢いでやってる人はいたでしょうね。
いたと思うんですよ、
はい、
いっぱい。だからそういう思い出はあると思いますよ。まあ地蔵盆ではそれはないと思う、
は
い、
地蔵盆はさすがにね。まあ、はい、トスタロ君ももうちょっと若い人のお祭りも行ったらいかがでしょう。そうです
ね。いや、はい、さっきも話ちょっと出ましたけど、コミケね。
コミケ、そう、ね、コミケどうでした？
まあまあ何も売れないよね。
お、相変わらずな。
はい、
うん、
あの愛人さんというね、
はい、
僕のお友達が手伝いに来てくれたんですけど、
はいはい、
設営の時がもうとにかく暑くてあまりにも暑いから大魔王さん、ちょっとタオル1枚売ってもらっていいですかって言って、そのタオルだけです、
売り上げは。素晴らしいですね。
いやでも結構その木製キーホルダーとか作って持ってる人
は、
その漢字の大魔王ラジオチャンネルとか貴族のたしなみとかそういうので、そのデザインで外国人の人が、あ、
これは
これはと思って見てくれる人はいた。結局は購入はしてもらえなかったですけど、 T シャツもね、貴族のたしなみの T シャツいいって言って、これ2500円か3000円かなんか言ったら、もう一周回ってもう一遍来ますって、まあ、戻ってこねえなと思ったら戻ってこなかったです。
そういうもんです。
はい、まあ、だからでもそうやって、まあ、とりあえず目に映るっていうことが大事なので、
はい、
もうお風呂ラジオでも言いましたけど、はい、やり続けるっていうことをやり続けているんで、
そうですね、
はい、だから、はい、まあ、
目的がもうやり続けることになってますから、
そうなんです、
うちの劇団みたいなもんです
から、そうですよ、本当そうです、あの売り上げとかそんな、
はいはい、そんな些細なことはもう、この
ドロータ工場の T シャツ作ろうかってドロータ工場の配信で言ってたら、うん、そんなの引きがありますかって言って相方のヨッシーさんが言うんですけど、うん、引きがあることしかやってなかったらうちには商品など何もないんですし、
そんなことはどうでもいい、
配信も何もできないじゃないですか、そうそうそうそう、やり続けるをやり続ける、
やりたいからやってるんだ、欲しいから作るんだ、
そうです、
これですよ、
冬込みは申し込みを忘れてまして、
素晴らしい、
ちょうどライブ行ってて、
うん、でもうなしですね、
なしです、
素晴らしい、
次の夏に向けて、
来年の夏に向けて、
はい、1年後に向けてキラキラシールを作りました。
あれですか、ビックリマンシールみたいなやつ
みたいなやつ、
はいはい、
で、あの貴族のたしなみと、はい、大魔王ラジオチャンネルと、
はい、
お風呂ラジオと、
いいですね、やりましょう、うん、
もう1枚とりあえず作って、はい、自分で切らなきゃいけない
って、あ、そうなんだ、
自分印刷だから、
あ、そうか、なるほどね
でもね、いい感じ、すごくいい感じ、
わかりました、じゃあちょっとオリゴグッズもなんか作りましょう、
そうですね、はい、オリゴグッズも作って、うん、まあそのシールはあの君のお芝居の時には持っていけると思うので、
はい、そうですね、
貴族のたしなみのシール、はい、多分100円ぐらいで売るんで買ってください、
そうなんですよ、やっぱりね、僕もずっとこれやってるわけですから、
はい、
うちの現場でもの少しでも売れたいんですよね、
そうですね、
はい、何枚かだって売れてるでしょ、 T シャツとかで
も、 T シャツも売れてますし、その
CD も売れてるし、
CD もまあまあ売ってるし、
そのキーホルダーも出ましたっけ、
キーホルダーも出ましたね、アクリルの方が、
はいはいはい、
うん、
じゃあ次は木製が、
木製がまたありますので、
いいですね、じゃあもうリスナーの皆さんもオリゴの芝居も見に来て、
そうです、まず芝居を見に来て、
そうですね、でグッズも買って、
買って
CD も買って、
はい
はい、
芝居いつやんの、
芝居は10月ですよ、
10月ですね、もう迫ってんじゃん、
すぐですよ、だからもうね、よう考えたら1月半もう2ヶ月切ってるから、
あら、まあ、
やべえなっていう、
やべえなじゃない
そう、再演やけども台本書き直し今やってて、はい、もう半分過ぎたからいいんですけども、
はいはい、
で多分1ヶ月前には台本が上がってるんで、
分かりました、
はい、いろいろやらなきゃいけないことがたくさんあるのをスカッと忘れていて、
もう8月なんだから、
はい、
ね、あと宣伝できるのは9月と10月直前とかになるから、
今もうちゃんと本番になるのか、
日にちも言っといてください、
10月の19、20
です
よ、19、20土日です、ウイングフィールド、今回はウイングフィールドです、
はい、
震災橋、
ね、ヨーロッパ通りです、
ね、ヨーロッパ通りの橋のちょっといかがわしいところに入る、はい、あの辺り
ビルの何階か
6階ですね、
はい、はい、
そちらの方にお越しください、
はい、
ま、チラシもね、あのように出来上がりましたので、
おパイライフ、
パイライフ、
パイライフですね。
よろしくお願いいたしますね。
はい、ということなのでよろしくお願いいたします。
はい、
はい、
以上ですか。
私は特に宣伝はありません。
はいはい。
あ、YouTube にあのミケネコガールズの動画とか
あります。あ、なんかやってますね。
ぜひ見てください。
はい。
あと、はい、アイドリングの元メンバーが AV でもうすぐデビューする、
うん、
そのことをバンバン喋ったアイドリングを締めるラジオも更新されてますので、
うん。素晴らしいですね。
ぜひ見てください。はいはい、ということで、
はい、今回お便りは以上ですね。
お便りは以上です。
はい、はい、
はい、とりあえず今回はこのあたりです。
ガロード、ガロードサボってんじゃねえか。
ガロードサボってんな、さては。うん、来てないよ。
もう直前までなんか、いいねとか押しておいて。
スネカーもサボってんな、この野郎。
夏バテしてんじゃねえ
か。夏バテしてるかもしれない。はい、
ということで、
今回はこの辺で失礼したいと思います。はい、お相手は大魔王と、
岩橋でおじゃりました。
おじゃりましたでおじゃりました。
大魔王岩橋の貴族のたしなみ。この番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。